テモテへの手紙の第一章を学びます。ここでのテーマは福音を委ねられたものです。福音を委ねられたもの、11節に出てきますね。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです、ということです。私たちはこの前までテサロニケ人への手紙を学びました。でその中に出てきた言葉ですね、2のテサロニケの2章の15節にこう書いてあります。そこで兄弟たち、固く立って私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい、っていうふうに書いてあるんですね。テサロニケの人たちはパウロがテサロニケに行った時に語っていた言葉を神の言葉として受け入れ、その中にいたので、まあ、それ以上特に何か語らなければいけないことっていうのは比較的少なかったわけです。清潔についてとか、仕事をしないで締まりのない生き方をしている人とかですね、いたわけですけれども、基本的に今まで、教えていたことをの中に固く立っていなさい、そして私たちが言ったこと、それを言い伝えとして守りなさい、という説明になっていました。このように、この新しいものというのは、この啓示の中でですね、この少なくなってきていてですね、そして今はそれを固く守り、そして、保っていきなさいという、そのようになっているわけなんです。で、その、手持ってへの手紙というのはまさにこの伝えていく、委ねられたものをしっかりと守っていくという中で、このあります。聖書というのはですね、こう面白いんですけれども、パウロの手紙をですね、このローマ人への手紙からこうずっと見ていくとですね、実に秩序正しく並べられているんですね。ローマ人への手紙、またコリントとガラテア書でも同じですけども、神様の救いについて、人がどうやったら救われるかについてですね、書いてありました。その後にエペソの手紙、それからピリピ人、そしてコロサイ書といきますけれども、そこではですね、救われた者がどのようなところに存在するのか、キリストにあるという中にいるわけですけれども、つまり教会について書いてありました。そしてこのエペソ、フィリピ、コロサイ、この3つが書かれた後にですね、その教会のために主イエスが戻ってきてくださるですね、その教会を引き取るために戻ってきてくださるところの主の再臨について書いていたんですね。ですから救われ、そして教会、キリストの体の一部となり、それからその教会がこの世から取られていくという流れの中にあります。これがですね、この教会にいる信徒たちへの手紙でありました。そしてこの手もてへの手紙と第一第二がありますけれども、そしてテトスへの手紙、そしてピレモンへの手紙というのもその次にありますけれども、今までは教会の人たち、複数の人たちに対して不特定多数の、不特定多数といってもその教会の地域の人たちですね、に対して語られていたんですけども、今度は個人的に、しかも今度は同労者の人たちですね、教会の指導者、または牧会者といってもいいですね、の人たちに語られています。ピレモンもですね、長老としての働きに関わっていたので、パウロもですね、ピレモンへの手紙で、私の愛する同労者ピレモンへと、こう書いているわけなんですね。ですからここはよく牧会書簡と呼ばれています。で、先ほど言いましたように、ここではそのもうすでにこうパウロが主イエス・キリストからこう委ねられている福音を、パウロがこの人たちに委ね、そしてその委ねられた人たちが今度は他の人たちに教えて委ねていくという、まさに言い伝えですね。これをしてしっかりと成し遂げていきなさいという中で書かれている手紙になってきます。それでは一節を読みたいですが、私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令による、キリストイエスの使徒パウロからあります。 私たちの救い主なる神という言葉、これは今までの手紙とですね少し違います。父なる神を救い主と呼んでいます。もう私たちが勝手に想像してしまうのは、父なる神は正義の神であり、私たちの罪に対して怒り罰せられるところの神であって、その怒りをなだめるために御子イエス様が十字架につけられたというふうに考えがちです。怒っているお父さんという感じですね。けれどもですね、パウロは、ここでは救い主なる神と呼んでいます。ヨハネの福音書3章の17節には、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためでなく、御子によって世が救われるためである。世を裁くためではなくて救われるため、神ご自身が、父なる神ご自身が救い主だということです。パウロがこのように手紙を書き始めているのは、この一章全体を読むと分かってくるんですけれども、この福音を述べ伝えることができているのは神様の憐れみによるんだというですね、深い考えと言ったらいいでしょうかね、確信と言ったらいいでしょうかね、そのもう今自分が存在しているのはただ神様の憐れみなんだ、神様の救いなしには今の私の存在さえ危ういんだということをですね、彼はこの根底に持っているわけなんですね。そこでこの救い主という言葉が出てきています。次にですね、私たちの望みなるって書いてますね。イエス様が私たちの望みだと書いてます。でこれはイエス様が再び戻って来られるところの望みです。福音を委ねられて御言葉を教えていくというのはですね、落胆と恐れがつきまといます。御言葉を教えてもその通りに受け入れられないということがたくさん起こります。パウロの手紙を読んでも、そのパウロが苦心しているその心を読むことができます。イエス様ご自身が弟子たちに教えておられたときに、そのようにイエス様も苦心しておられました。でパウロもエペソの長老たちに語ったときにこう言いました。夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきた。ずっと語っていたとしても、それでも、この見えてしまう、この健全な教えから離れてしまうという世界で、またその御言葉を受け入れることができない、この幼子のようなですね、幼い状態のままでいる人たち、いろいろなものがあってですね、そのように教えていても教えをその通り受け入れていかない、テサロニケの人たちはもう本当に別格というか、そうじゃなかったので、パウロはですねものすごくこう喜んで感謝していたんですね、神様に対して。だけどもそうじゃない人たちがたくさんいるわけです。ですから落ち込むことが多いんですけれどもですね、この教えている者たちを支えているのはイエス様が戻って来られるんだ、自分が愛していて、そしてこの自分を正しく報いてくださるところのイエス様ですね、永遠の慰めであるイエス様が間もなく来られるんだというところは、この奉仕をしているときにですね、この支えになるわけなんです。そしてここでパウロはキリストイエスというふうに言っています。イエスキリストではなくてキリストイエスと言っています。他のところもそうですね、キリストイエスという言葉がずっと続いていて、イエスキリストとなっていないんですね。でこれはですね、強調点が違うわけですけれども、メシアというふうにキリストのところを言い換えると分かりやすいかもしれません。イエスメシアっていう時はですね、イエスが約束のメシアであるということで、イエス様が強調されているわけです。イエスというナザレから出たですね、この人物が強調されています。でここではですね、そのようにイエス様がメシアだということは当然ながら分かっているわけで、メシアなるイエス、キリストイエスということで、メシアが強調されているんです。メシアのお働きは暗闇の中に幽閉されている人々が光であられるこのメシアに照らされて、そしてメシアが 解放を与えてくださるですね。そのようにあります。この予言の中でもですね、ガラテヤがですね、暗闇の中、ガリラヤですね、ガリラヤが暗闇の中にいたけども光として来られるというですね、イザヤ書がこの予言がですね引用されているわけですけれども、そのようにこの暗闇の中にこの光が与えられたんだ。そして憐れみというふうに先ほども私説明しましたけれども、マタイによる福音書の一章の一節はですね、イエス・キリストの系図、今子どもたちにもつい先に教えましたけれども、その中の先祖にラハブがいてですね、そして私たちはタマルという人もいて、そしてモアブのルツがいて、そして、ダビデの後で奥さんになるバテシバもいるんだですね。この罪と汚れの中にそのまま入ってこられたというところにですね、このメシアなる働き、メシアの働きがあり、そして神様の深い憐れみをここで見ることができるわけなんですね。ですからキリストイエスなんです。そしてキリストイエスとの命令によると書かれています。神の御心によって人となるとパウロは他の手紙で書いていました。でもここでは命令と書いています。でこのテモテへの手紙を見るとですね、この命令という言葉がたくさん使われています。この命令はですね、ちょうど兵隊が上官の指令を受けるということです。指令を受ける、命令を受けるということです。で事実、テモテの第2の2章にはキリストにある奉仕者が兵士、キリストの兵士だと言われています。パウロ自身が隊長であられるイエス・キリストから指令を受けて、その命令を部下であるテモテに託していて、テモテもこの命令を他の奉仕者たちに委ねていくという、このような権威系統になっているわけなんです。でこれはですね、奉仕をしていく人たちがその人々に伝道し、また養いを与えていくときに必要なものなんです。すでにキリストにあるアイデンティティと言ったりでしょうかね、励ましと力を受けて、そしてキリストによって支えられて生きている人たちが、他の多くの人たちに霊的な奉仕ミニストリーをしていくために、具体的に指示また命令をしていく必要があるわけなんですね。でこの一章では偽りの教えを言い広めている者たちに対してパウロは対決的に望むようにテモテに命じているわけですけれども、で最後のところを読むとですね、その信仰を捨てたこの者の実名が書かれていますですね。これがですね、裁いているとかですね、厳しいとかっていうふうに受け止めたらそれは違うんですね。これはですね、まあ簡単に言うと運営上の問題なんですですね。で、もちろんこれをですね、例えば今弓道していてですね、こうお酒酔ってる人にですねこういう話をしてもいけないわけですね。その悔い改めるために来てるわけですから。でそうではなくてですね、ここで言ってるのは、このそういう奉仕をしていくときに本当にこの必要な処置というものがあってですね、それをここでこの命令という形でですね、パウロは話しています。次に2節を読みます。信仰による真実の我が子テモテとありますね。信仰による真実の我が子と読んでますね。テモテはパウロの宣教の働きで救われたであろう人であって、そしてずっとパウロの宣教旅行の同行者、また同労者であってですね、パウロの手紙でもパウロとテモテからというふうに差し出しになっています。そしてパウロは彼のことを私と同じ心になっているとピリピ人への手紙に書いています。霊的にパウロがテモテにとっての父親のような存在だったんですね。でテモテは小アジアのルステラという町に住んでいました。でお父さんはギリシャ人でした。お母さんがユダヤ人です。おばあさんもユダヤ人でした。で、おばあさんも聖書によく この通じていた人で、そして母親、手元の母親ですね、つまり娘ですね、をしっかりと教えて、また母も手元に聖書をよく教え、そして手元は幼い頃から聖書に親しんでいたんですね。この聖書わかりますね、新約聖書じゃないですよ、旧約聖書ですよ、今でいう。そしてパウロがやってきてですね、この宣教旅行の時にこの母も祖母もですね、信仰を持ち、また手元も信仰を持ったと思われます。そしてパウロが2回目の宣教旅行に行った時に、すでに手元はその地域で評判の良い人となっていたんです。評判の良い信者となっていました。そしてパウロとシラスがこの手元を加えて宣教旅行を続けます。そしてずっとその共にいてですね、この第二の手元の手紙はですね、パウロがですね、第2回目のローマの法廷、皇帝の前に立ってですね、そして死刑にされるその直前に書いた手紙ですけども、そこでもこのテモテはですね、パウロとコミュニケーションを取っていて、他の多くのものがパウロから離れたんですね。まあ、それはあの第2の手紙見たら分かりますけれども、しかしテモテは一緒にいたわけです。このように本当に信仰による真実の我が子だったんですね。次に、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますようにとあります。で、ここで面白いのは、他の手紙では恵みと平安とがありますようにと書いてあるんですけども、ここでは憐れみととあるんです。主にある奉仕者が道路者である手元に書いている手紙です。奉仕をしていくときに必要なのは自分の正しさではないんですね。神の憐れみなんです。憐れみというのは、受けるに値するものを受けないで済んでいる状態です。神の裁きを受けなければいけないのに受けないでいる、これが憐れみですね。パウロがこの主のしもべとして働いていくときに、福音宣教者として使徒として生きていくときに、最も必要に感じていたのがこの憐れみなんです。意外だと思いませんか？3章からはですね、監督の職に就くものについて書いてあります。火の打ち所がなくとかですね、いろいろな条件と資格が書かれていますけれども、それで私たちはとかく献身者とかそのような人たちを特別扱いしていきますけれどもですね、この本当に自分を捧げて、そして教える働きの中に入っていく時には、本当に自分は裁かれなければいけないのに、でも今自分がここにいる、この憐れみなんだ、その中にあって奉仕をしていくことができるんだということなんです。3節です。ここから具体的な内容に入っていきます。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と経図等に心を奪われたりしないように命じてください。このマケドニアに出発するとありますけれども、このエペソからマケドニアですね。で、これがですね、どの時点かということをよくわからないんですけれども、この第3回目の宣教旅行の時にパウロはこのエペソで長いことをとどまっていました。そこで神様の不思議と奇跡が行われていたんですけれども、そしてそこからマケドニアに出発する時に、このテモテにですね、エペソにずっととどまっていなさいというふうに命じたのか、あるいはですね、パウロがこのエルサレムに行き、そしてこの法廷というか囚人となってですね、この船に乗ってですね、ローマに行ってですね、そしてローマのこの法廷に立つ前にこの軟禁状態になっていましたけれども、そしてその時には無罪だったということですね。それは他の文章、ここでは出てこないですけども、他の文章ですね、 わかるんですが、そしてパウロは比較的自由に行動することができるようになり、エペソに行き、そしてマケドニアに出発しようとしているときに、このテモテに委ねてですね、このとどまっていなさいと言ったのか、まあ、それはよくわからないんですけれども、どちらかだと思います。そしてその時に、テモテにお願いしたのが、間違った教えを説いていた者たちですね、そのようなものに心を奪われてはいけないんだということをこのテモテに教えています。で、この間違った教えについてですが、パウロはエルサレムに行く途中に港町のミレトに立ち寄ったんです。でエペソにいる長老たちをミレトに呼び寄せました。エルサレムに急いでいたので、この自分がエペソに行くのではなくて彼らを呼び寄せたんですね。そしてパウロはですね、自分がこの出発した後に凶暴な狼があなた方の中に入り込んで群れを荒らし回るということを予告しました。また長老たち自身からも間違っていろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き寄せる者たちが怒るとまで言ってるんです。そしてその通りになっていっていたわけですね。でテモテはその間違った教えを説く者たちにどのように対処すればよいか苦労し悩んでいた。でその中にあってパウロはこの手紙を書いています。でこの間違った教えを説いていた者たちは、果てしのない空想話ですね、4節です。果てしのない空想話ですね。でこれはですね、立法の教えに関わるものだろうと私は思いました。というのは4章を見るとですね、こう書いてあるんですが、ある人たちが惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。それは嘘つき者と偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚をすることを禁じたり食物を断つことを命じたりしますとあります。他のパウロの手紙においても、このこれを食べてはならない、これを行ってはいけないということがいろいろ書いてありまして、おそらくはこの初代の教会の中にこのような立法主義がはびこっていたと想像できます。系図とありますけれども、これは聖書の中の系図を利用して何かへんてこな教えを広げていっているような感じですね。でこのようにですね、この論争というか変な教えをしている者たちがいて、そしてこのですね、引っ張っていくっていうんですかね、この論議をの中にこの連れ込むようなですね、論議の仕方わかりますね。この相手を反論させようとするようなですね、論議の仕方っていうのがあるわけですけども、そして間違った教えを説いている。でこれはですね、このテモテだけ、このエペソの教会だけではなくて現代の教会でもあるわけなんです。で大事なのは、この組織的な異端と言われているエホバの証人、また統一教会のようなものだけではなくて、先ほど私が少し話しましたように長老たちの間からもそのような曲がった教えが出てくるとあるように、正当だと言われている教会の中でも十分こういうことが起こるんだということをですね、私たちは厳粛に受け止めなければいけない。そして結構影響力を持って流行るんですね。そのことをですね、見ていかないと、このテモテがどのように苦しんでいたかっていうのも分かってこないと思いますし、また実際に私たちのこの今生きている教会の中でも、この実際にですね対処していかなければいけないわけなんですね。パウロはこのようなものに、この心を奪われるな。でこのテモテの手紙の最後もですね、結局どういうふうに終わってるかというとですね、このテモテを委ねられたものを守りなさい、そして俗悪な無駄話、また間違って霊知と呼ばれる反対論を避けなさい、って避けなさいと言ってるんですね。このように、命じています。そしてそのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。今説明した通り、論議のための論議、議論のための議論だということですね。そして、この、 本来ならば五節を見るとこの命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としている。ここ大事ですね。キリスト教会の中にさまざまな神学また教理的な議論というのが起こるわけです。またミニストリーについての議論というのも起こるわけです。けれどもその目標というのは信仰による神の救いのご計画の実現であるかどうかということ、そして今読んだように清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としているかどうかということがとても大事になります。まあ、よく私太古から言われるんですけれども、これは時間の無駄であると、よくこう議論ですね、この議論についてこうよく言われます。であの2章出てくるとですね、これちょっとあの読み進めてですね、なんで男の人の話が出てくるのかな、男は、ね、怒ったりして争ったりすることなくどこでも清いというわけで祈るようにしなさいって書いてあるんですね。でこれはおそらくは男の弱さなんだと思うんですね。引き込まれてしまう、で時間の浪費をしてしまう。でもですね、もちろん有益な議論というのはあるわけです。でその有益な議論というのは何かというと、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらし、そして清い心と正しい良心と偽りのない信仰から出てくる愛というのがあるわけなんです。ですね。で、テモテがまさにしなければいけないのはこのことだったんですね。間違った教えに対して対決的に臨まなければいけない。というところがあるわけで、このここをですね間違ってはいけないんですけれども、ただこのいわゆる大事な議論、例えばですね、まあ、出てくるそうですね、予定論とかですね、終末論とかですね、まあ、いろいろありますけれども、まあ、そういうものっていうのはですね取り扱っていかなければいけない問題で、真剣に考えていかなければいけない、一度ですね、クリスチャンであれば考えざるを得ない問題でありますけれども、それがですね論議のための論議、議論のための議論となるための議論となることが多々あります ですね。ですからいつも自分が清い心と正しい良心と偽りのない信仰から出てくる愛が動機になっているかどうかというのを見ていかなければいけないんですね。でパウロが取り扱っていたのは立法主義だったんですけれども、次を見るとこう書いてあります。立法の教師でありたいと望みながら、ここ6節からですね、ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していません。立法を大切にしていると言っている人たち自身が立法のことを分かっていない、まあ、例えばこの予定論について話している人自身がこの神の予定について何も分かっていないというふうに言い換えることができるかもしれませんね。神の予定というのは聖書に書かれている真理ですけれども、それを話している人たち自身が何も分かっていないと言っているのとここでは同じですね。そして次です。しかし私たちは知っています。立法はもし次のことを知っていて正しく用いるのであれば良いものです。すなわち立法はごめんなさい、立法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証する者などのため、またその他の健全な教えに背くことのためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。パウロは先ほどから神の憐れみについて言及していたんですけれども、それはですね立法の正しい理解からやってき把握できます。立法は神様が清いことを表していて、立法の光に照らされることによって自分が罪と死に定められていることを知ることができるわけなんです。立法について論議している者たちは立法を使って自分がいかに正しいかということが根底にあるわけなんです。そうやって競い合っているということは本当に立法の目的を分かっていないわけなんですね。本当に立法を理解しているのであれば自分は途方もなく救いようのない存在であり、暗闇の中に投げ込まれて火と硫黄の中でもだい苦しみながら永遠を費やすことを本当に実感しているはずなんです。 私はまだちゃんとできていない、ああ私はこういうふうにきちんとできてない、神様私はあなたに近づくことができるように、私は私は私はって言ってるのはまだ自分が正しいことがその可能性があるということが思っているからです。期待してるんです。本当に理解している人はもうそういう自分の可能性さえも放棄しています。ですからもう地獄にいて当然であるという意識を持っています。故に一方的な神の憐れみによる救いを知っていくことになります。自分が今ここにいるのはただ神の憐れみによるんだ、神の救いによるんだ。だからパウロはただただ神を褒めたたえるしかないんです。11節に祝福に満ちた神の栄光の福音と書いてありますよね。自分ではなくてただ神を褒めたたえるという中に入っていきます。で、実際にパウロはそれを自分自身の経験として次から語っていきます。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。パウロはよく分かっていました。自分が福音宣教をすることができるのは自分ではなくて強くしてくださっている主イエスキリストがおられるからなんだということなんです。これは謙遜になっているのではなくてですね、パウロの心からの実感だったんですね。本当に自分が行っていること一つ一つに主キリストイエスの支える力を感じています。もう私もですね、この私個人もそうなんですけれども、本当にこのメッセージの準備とかですね、報酬していくときに強くしてくださっているという言葉が本当に実感を持って感じますね。自分が何かできているというふうには決して思えない、そういう感覚を持っていますね。パウロはだから、パウロがここで言っているのは ただ謙遜になっているとか、そういうへりくだっているように見せかけているのではなくて、本当にそういうように思っているんですね。そして自分をですね、忠実なものとキリストが認めてくださったと言ってるんです。私が忠実なものなんだと言ってるんじゃないんですね。忠実なものと認められていて、見なされていると言ってます。で、これはちょうどですね、信仰によって義と見なされるとか認められているというのと同じことなんです。自分は忠実なものと呼ばれるとはかけ離れたものなのに、それでも主が忠実なものと認めてくださっているということなんです。これすごいですね。テモテの手紙第2の2章の13節には、私たちは真実あるいは忠実でなくても彼は常に真実である、私たちは忠実でなくても主は忠実である、主は真実であると書いてあります。私たちはこの奉仕をしていくときには、委ねられたものを果たしていく忠実さが必要でありますけれども、その忠実ささえもが主イエスによって与えられるんだということですね。で、次に、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないことでしたので、憐れみを受けたのです、ね、キリスト教会迫害の先駆者だったということですけれども、でですね、ここでパウロが神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者って言ってるのを、先ほどの9節以降の読んでみてください、比べてください。パウロはですね、ここで9節と10節で言っていることを自分自身のこととして受け止めているわけなんです。先ほどの律法の解釈、自分自身だと当てはめている。律法に反することをし、自分は呪いを受けるにふさわしいものだということを深く実感しているんですね。ですから憐れみなんだということなんです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。この恵みと書いてありますね。憐れみというのは、この受けなければいけない神の裁きが受けないでいるという状態でありますけれども、恵みというのは受けるに値しないものを受けているという状態です。自分が受けるに値しない祝福、神様の祝福を受けているということです。私はこのようなものを受けるに値しないと言って、いること自体はですね、まだまだこのクリスチャン生活のことが分かっていないんですね。クリスチャン生活というのは自分に関わらず神が豊かに祝福してくださっている、 というものがですね、この恵みが私たちに与えられています。でパウロはこのことを話しているんです。次見てください。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるにあったのです。私はその罪人の頭です。罪人の頭とまで言い切れているということはすごいですね。自分が犯した罪を思うときに、私はその過去から目をそらしたくなります。そして自分を正当化して過去に犯した自分と切り離したくなりますね。特に主の働き人はその基準は高いので、自分が失敗したこと、汚名につながることは、内外ともにですね、外に対しても内に対しても、この自分の心ってことですね、自分の心に対しても葬っておきたいと思います。しかしパウロはあのダビデがですね、私、罪は私の前にいつもありますと言ったようにですね、パウロもはばかることなく自分を罪人の頭と言ってるわけです。でこれがですね、本当にすごいなと思うんですね。神様の憐れみを本当に分かっている。そして使えるというのは一体どういうことかということ、それも分かってるんです。多くの人がですね、人の献身の証を聞き、いかに優れた品性を持っているか、大きな働きをするかというですね、そのような人の正しさを判断基準にしています。そして人が失敗すると、その人はその牧師とかそういう資格を得ることはできないとかですね、そのように考えています。でそれは間違いなんです。何の奉仕者か、神の恵みの奉仕者であって、そしてパウロが罪人の頭ですと言える人こそ奉仕者にふさわしい人なんです。言い換えるとですね、悔い改めることを知っている人です。私がこうである、ああであると言ってですね、立法主義に陥っている人というのはまだその悔い改めを知らないんですね。自分ができる可能性について語っている人は悔い改めることは知らないんです。罪人の頭だと言えるところまで自分が堕落してるんだ。でまた私はまだ堕落してるって分かってないとか、何だかって言うと、まだ分かってないんです。分かってないんですね。もう実感とともに、私は罪人の頭ですと、それを本当に受け入れたくないけれども受け入れ、そして神の裁きをに服する。しかし今ここにいるのは自分の、もうただ神の救い、イエス・キリストが罪人を救うためにこの世に来られたという言葉通りに、もうただその救いによるんだということをですね、知っているということですね。それが、ここで言っている、この罪人の頭であります。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。これ分かりますね。パウロはこう言ってるわけです。このような罪人、私が救われているのだから、他の人がイエス・キリストの恵みの福音を聞いたときに、あ、パウロが救われるんだったら私も救われるということが起こるために私を救ってくださったのだと、こう言ってるわけです、ね、神様がこの上なく寛容なんだ、あの人が救われるのっていうような人を救われることによって、あ、私も救われるんだということですね。そのためにパウロを選ばれたんだ。でこのことを思ってですね、パウロは本当にもうただただ神を賛美せざるを得なくなったんです。次見てください。急にこう賛美します。どうか世々の王、すなわち滅びることなく人目に見えない唯一の神に誉りと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。ここですね。だから栄光の福音なんです。人が何だかじゃないんですね。主が素晴らしいということを伝えていくということです。そして次、次はですね、この信仰の戦いを全うしていくという話に移っていきます。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって正しい信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。 テモテは以前長老たちが手を置いて祈っている時に予言が与えられて、牧会の務めに任じられていることを宣言されました。後でまだ出てきますのでね、それちょっと読んで。パウロはこのことを思い起こさせてるんですね。で、テモテは基本的に臆病なんです。で、若いんですね。らしく見えます。そういう箇所が今いくつ結構たくさん出てくるんですけども、でそこでですね、偽りの教えを教会に吹き込んでいる者たちに対決的な姿勢を取ることを命じているんですね。だから思い出しなさいと、あなたの御心、神様の命令というのはこのようなものなんだというふうにこう思い起こさせて、そして信仰と正しい良心を保って勇敢に戦い抜きなさいと言ってますけども、ここ大事なんですね。私たちは信仰によって良心が与えられています。ですからこれが真理で、あれは偽りだということをこう心の中で理解して判断しているんです。で、そのけれども偽りの教えが幅を利かせて、影響力のある人がそのようなことをしているとですね、その勢力を恐れて無言になったり妥協してしまうことがあるわけなんです。しかしこの良心を大切にしていく必要が私たちには求められています。そしてその良心を大切にする結果、信仰の表明が必要なんです。私はとっても嬉しいニュースを聞いたんですね。イスラム教についてですね、今の一般のマスコミ、またアメリカの見解は、今テロリズムに対して戦っているのであって、イスラム教に対して戦っているのではないと、イスラム教は平和の宗教であるという、このようなことをですね、ブッシュ大統領とかそのアメリカ一般のマスコミは言っていてですね、実際はそうじゃないんです。で、このアメリカのキリスト教の指導者ですね、もう彼らも口を閉ざしていますけれども、フランクリン・グラハム、ビリー・グラハムの息子がですね、もうはばかることなくイスラムは邪悪な宗教であると、でコーランを引き合いに出してですね、その箇所を取り上げて言ったんですね。そして他の人にインタビューを求められてもですね、このもう一回同じことを決して訂正しなかったんです。でこれ本当に勇気がいりますですね。多くの人はですね、敵に回して、物理的に彼は攻撃を受ける可能性も出てくるわけです。しかし今言ってるというのはこのことなんです。正しい良心が与えられています。そして御言葉によって正しい良心が与えられて、それを突き通していく。これはだから大声を出して攻めていくということじゃないですね。正しい良心を持って淡々と語っていく必要があるんですね。でこれがパウロがここで言ってる信仰の戦いなんだっていうんです。でそれを捨てた人が次に書いてます。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためですですね。この正しい良心を捨ててしまったんだというわけですけれども、彼らはもともとは普通の奉仕者だったんですよ。ちゃんと信じてる人ですよ。こう異端とか外にいた人じゃないですよ。けれども、このように捨ててしまった人がいる。そしてパウロはサタンに引き渡したって言ってますけど、これはですね、人としての権威があったわけで、引き渡すことができたわけですね。で今の現代であれば、教会の交わりから一切関わりを持たせないという処置であります。でその人たちが自分が行っている結果をですね、刈り取るためにはそういう処置が必要なんです。そして自分がしていることに気づいてもらって、そしてもしかしたら悔い改めかもしれないという機会が与えられるわけですね。っていうふうにパウロは話しています。このように牧会者への手紙は神の憐れみと信仰の戦いということで、まとめられますけれども、それではお願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの福音を語り、また働いていくということが、意外に神様の憐れみなんだということ、そして、信仰の戦いなんだということを見ていくことができまして、ありがとうございました。イエス様によって福音を委ねられて命じられているということ、このことをよく理解して、私たちが本当に憐れみと信仰の戦いの中で生き抜くことができるようにお導きください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。